はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
もうとにかく、喋りたいことがたくさんありまして。
いやいやいや。そんなはず
本当
ないで
に。
すよ、別に。何にも起きてないですよ。
いやいや、もう細かいね、黒猫さんと皆さんに話したいことがもう山ほどあるんですよ、今。
事件が起きたってことですか？身の回りで。
もう僕の周りにも事件起きてるし、世間的にも起きてることもたくさんあるし、じゃあ僕に起きた事件一ついいですか？
はい。
前なんか部屋にゲームのポスター一枚飾りたいみたいな話したじゃないですか。
はいはいはいはい。
それで、ドラクエのポスター、ドラクエ3のポスターを1枚買って、
はい。
ちゃんとフレームに入れて飾ってみたんですよ。
はい。
そしたらまあ割といいなと思って、この部屋の一角をもっとオタクっぽくしたくなったんですね。
はい。
自分の好きなものでなんか固めたくなって、まあもともとAKB のサイン入りの CD とかもちゃんとフレームに入れて飾ってるんで。
は
で、まあ、サブカルに精通してるもんですから、
い。いやいやいやいや。
わりかし、
朝の方ですけどね。
結構どっぷり青春時代使ってるんで、僕の好きなね、作家さんがいるんですよ。漫画家なんだけど、アートの方でも評価されて、世界的にも評価されてるみたいな漫画家さんが何人かいて、なんかその人の絵を買ってみたいなと思っていろいろこう調べてたんですよ。そしたら、こう割と信用できるサイト、普段からよく使ってるちゃんとしたサイトで、まあ作家名は言いませんけど、まあ一件ヒットしたんですけど、写真は出てなかったんですよ。
本人の顔写真。
いや、その実物の写真。で、タイトルもなんか聞いたことないんだけど、その作家さんのことは俺好きなのよ。で、そのサイトではたまにあるんだけど、仕入れてるんだけど、写真のアップはしばらく待ってくださいみたいな。でもね、値段的に割と安かったから、こう待ってたら取られるなと思ったんですよ。原画みたいな感じなの。ポスターじゃなくて。で、ちゃんとフレームに入ってますみたいな書いてあって。で、サイズがね、80センチ、70センチなのよ。
でかいっすね。まあま
でかいんだよね。だから、一般的によく、販促のポスターとかである B2 は 70×50 だから、80×70 って結構でかいのよ。
でかいですよ。
で、3000円、原画、で、画像なし。これどうします？早くしないと売れるかもしれない。
いや、絶対手出しちゃダメでしょ。
絶対買わ
怖い
ない。
もん。
いや、でも、
写真出るまで買わないかな、俺は。
でもね、そこを結構、なんていうの？価格の付け方がバカというか、たまにこういうことあるんですよ。
安すぎるってこと？
そう。
です
めっ
よ
ちゃ価値あるかもしんないっていう。
ね。
3000円で、まあ、結果から言うと買ったんですよ。で、まあ、作家さんは好きな人なんで。で、届いたもめちゃくちゃでかい段ボールで届いたんですけど、開けたら、幼女の裸の絵だったんですよ。幼女の裸の絵。幼女っていう。
書いてたんですか、その有名な方が。エ
結
ロ
構
漫画
ね、
家みたいに。
エロで評価されてたりもするんですよ。だから、ああ、そうか、と思って。幼女っていうかね、なんていうの。
分かってたんでしょ
いやいや、写真ないから全くわかんないし、タイトルもノータイトルなのよ。 まあ、中学生ぐらいの、あの、膨らみかけでもないぐらいの女の子が、
うわ、
裸で仁王立ちしてる。
80、70の？
そうそうそう。
サイズ。
これ、飾れもしない。まあ、飾ってもいいんだけど、別に一人暮らしだから。でも、飾ったら、おかしなことになるなと思って。
ああ、ちょっとね。
うん。
気狂うかも。
もう本当に、この子と生きていくしかなくなるじゃないですか。
デカめの枕買って、巻くとか。
いや、なんか、そういう風に使っちゃいけない。多分、これ、海外にもファン多い人だから、まあ、下手したら100万よ。
下積み時代の絵ってことですか？
あ、そうなんです、そうなんです。
ああ。入札というか、オークションかければいいじゃないですか。
ああ、やってみようか。いいっすか、うん、それ、やってみて、企画として。
いや、いいですよ。
いや、下手したら、とんでもなく、いや、かなり儲かっちゃうんじゃないかなって、俺は踏んでるんですけどね。その、海外に行き。
ああ。
ああ。
それはセンシティブだから、写真を載せられないっていうことなんですか？
あ、その可能性もあるね。その普通に遅れたのか、単純に載せられなかったのかっていう。
それ、実際に見てみての、載せられる範囲のやつなんですか？
あ、厳しいかもね。その、だから。
あ、厳しいんだ。
ヤフオクとかで出すんだったら、アダルトカテゴリーになっちゃうかもしれないし、時系的にパトロールしてるやつが、あ、これ違反出品ですよってクレーム出したら多分取り下げられちゃう。
ああ。
なんて、領事皇族違反みたいな。
ああ。
ああ。じゃあもう、あ、だから、売れないわ。
売れないじゃないですか。
死ぬまで持ち続けるか、その、お店に持ち込むしかないよね。
ああ。まあ。よかったじゃないですか。
でも飾ったとしても、まあ誰か呼ぶときは絶対片付けなきゃいけないし。
ああ。
うん。
いや、もういいでしょ、今さら。
もういいっすか？
もうそういう人間なんだからもういいでしょ。
もういいか。もう。
こういう。
飾るわ。
もので構成されています。うん。僕ちんは、いいじゃないですか。
だから、また一歩、
ね、
森の中に入りました。
深い森の中に、
ね。深い森の中に、一足お先に入りました。
あ、そうですか、はい。
で、似たような作家さんの出品があるんですよ。その、写真載ってない。
はい。
それも押さえとこうかなと思ってます。
そんなのばっかり漁ってるやつじゃん。
いやー、とかね。
うん。幼女コレクターってことでよろしいですか？
いやいやいや、それが嫌だから飾れないんだよな。だから、そう思われるから絶対。
で、構図が分かってたら買ってないってことですか？
いや、さすがに買ってないな。もっとおしゃれな絵かと思、おしゃれな絵が来るかと思ったんですよ。
ただのもう、幼女の裸。うん。
まあまあ、アーティスティックではあるんですけど、まあ、テーマがヌードだと思ってなかったっていう感じですね。
ああ。
うん。しかも、ツルペタの。とかね、最近ポケモンの新作が出たじゃないですか。
はい。
なんか、実況とか見てます？
何にも。
全く、ノー感知。
全く。ええ。ああ、最近サトシが20年ぶりになんか世界チャンピオンになったっていう。
ネットニュース
は見たぐらいですね、本当に。
あ、だからね、主人公変わるかもしれないですよね。
ああ。
もう、育てる側になるかもしれないですよね、サトシがね。
そうですね。
まあだからスイッチでスカーレット・バイオレットっていうのが出たんですけど。
はい。
そのホロライブのメンバーがみんな実況してるんで、まあちょくちょく見てたんですよ。
うん。
だからまあ、新しいポケモンがたくさん出るじゃないですか。
はい。
可愛いポケモンがね。で、以前、その、自分の推しのポケモンというか、自分のコンビの、自分の、ペットとなるポケモンを決めようみたいな回やったじゃないですか。
うん。
で、僕は、ゲンガーって決めて、黒猫さんは、覚えてます？
ワンリキーでしたっけ筋肉質の。ちょ、忘れました、
ね。候補の一つに入ってたかもしれないですね。なんか確か、グラードンになったんじゃないかな。
いやいやいや、そんな響きじゃなかった気がしますけど、
ね。結構強い系のやつになったはずなんですけど。あ、じゃあ、グラードンのグッズ買ってないってこと？
買ってないですよ。
ね、あの、新作のポケモン見てたら、あ、これ、黒猫さんの、もう、ニコイチポケモンやんっていうのが出てたんです
よ。いや、出てないと思いますけどね。そんなの。
出てたんですよ。それ、ね、それが、あの、シャリタツっていうポケモンなんですけど。
シャリタツ？
シャリタツ。あのね、お寿司ポケモン。
ああ、まあまあ、好きですけど。
うん。もうなんかっつったら、銀の皿の話するじゃないですか。
いやいやいや。まあ頼むこと多いですけどね。
あのケチなポケモン、あのケチな黒猫さんが、銀の皿にだけはお金を使うっていう。で、うん、違うお寿司屋さん、何でしたっけ、あの、
寿司上等？
寿司上等。寿司上等で頼んだら、なんと、
うんう
ん、銀の皿と系列一緒だったんですよっていう、その別に落ちてない話をなんか得意げにしてた。得意げにしてたぐらい、まあ
うん、
もう二言目には寿司じゃないですか。
ね
え。出たんですよ、ついに、お寿司ポケモンが。
うん、いや、ただの魚じゃん。シャリタツ。
あ、見た。見た、シャリタツ。かわいいでしょ。
ねえ。丸っこい魚ですけど、本当に。
トロの寿司が、立ってるみたいな。いや、シャリタツね、ブレイクしますよ、多分。
しないだろ、これ。
かわいい、かわいいもん。
完全にモブでしょ、こいつ。
なんで、ついに出たよっていう。
こいつ育てるやついないだろうよ。
まあ、そいつを進化させずに使うのは厳しいかもしれないですね。でも進化したらかわいくないんだよね。
あ、そうなんだ。
ヘイラッシャーになるんで、進化したら。
へいらっしゃい。
へいらっしゃになるんで。
へいらっしゃ。
へいらっしゃが可愛くなかったから、まあ、シャリタツのまま、だからキーホルダーとかね、つけるんだったらおすすめかなっていう。
いや、へいらっしゃすごいな。
そうでしょ。よくないでしょ。
うん。
うん。とかね、まだまだあるんですけど、有吉くんの正直散歩を見てたんですよ。
ええ。
日曜日の12時からやってる、フジテレビでやってる散歩番組。
はいはいはい。
それに、毎回芸人さんが一人、ビビる大木さんとか、なんか、男性ゲストが一人来て、うん、竹山さんとか。
はい。
で、もう一人、綺麗どころが一人来るんですよ。ニコルンとか。
ああ。
みちょぱとか。はいはい、そういう子が来るんですけど、先週かなは、井桁弘恵さんが来たんですよ、ゲストで。
うん。
井桁弘恵さんって女優さんわかります？
売り出し中の最近。
そうそうそう。
はいはいはい。なんとなく。
おしゃれイズムの後継番組もやってる。
ああ。
綺麗な方なんですけど、その人と、スイーツ食べに行ったんですよ、有吉さんが。
はい。
そしたら、そこのスイーツ屋さんで、まあ、イタリア料理屋さんだったかな。で、そこで出してるスイーツが、珍しいね、葉巻型のスイーツなんですよ、うちは、つって。
葉巻？へぇ、
うん、で、有吉さんが、あ、甘納炉ですかみたいな。
うん。
葉巻型のスイーツ、甘納炉って言うんだって。
いや、知らないな。
俺も知らないの。まあ、形としてはヨックモックみたいな感じです。うん、
はい。
で、あ、じゃあこれ、面白そうなんで3人で注文します。つって、誰だったかな？男、多分、ビビる大木さんだったと思うんですけど。
うん。
三人でじゃあ一緒に食べましょうつって、その葉巻型の甘納炉が届いたんですよ、
はい、
お皿で乗って。
はい。
で、みんなで一緒に食べますってなって、有吉さんが葉巻型のスイーツ食べます。
うん。
まあ、色は肌色ですよ。
うん。
食べます。あ、美味しいです。甘納炉美味しいです。で、大木さんも食べます。あ、美味しいです。で、井桁さんの、あ、じゃあ私も食べますっていう声がそこで入るんですよ。
はいはいはい。
あ、井桁さんも食べるんだと思って俺見てたんですけど。
はい。
井桁さんが甘納炉を食べるシーンは映ってなかったんですよ。う
ん、
これわかります？これわかります？
どういうこと？
これどういうことかわかります？
いやー、わかりませんね。
肌色の、皆さん想像してください。肌色の、葉巻型の甘納炉っていうスイーツ3人で食べるんですよ。
うん。
絶対3人とも食べるシーン入れなきゃダメじゃないですか。
いや、そうですよ。
うん。でも、有吉さんとビビリの大木さんが食べるシーンは映ってるけど、
うん。
井桁さんが甘納炉を食べる、加えるシーンは一切映ってなかったんですよ。うん
おかしいでしょうよ。
あれって。
ええ。
だこれは、
うん、
俺も再三言ってますけど、やっぱネット民が全部ね、うん、これ素材だ素材だっつって、
いやいやいやいやいや、
二次使用するから、
うん。
言うとそうですよ。だこういうのは黙って、いや俺はもう一切そういうことに使わないけど、
うん、
そういう風に使う人がいるんでしょ？聞くところによると。
まあまあ見たことはありますけども、うん。
なんか女子アナの人がさ、なんかバナナとか食べたら、うん、なんか素材素材っつってなんかネットに上がるんでしょ、うん、俺は知らんけど。
いやいや。
知らないんだけど、ね。
最前線で看板持ってる人でしょあなた。
いやいやいや。こっちです。なんか、だから、それを大々的にお前らがネットで遊ぶもんだから、
うん。
そもそも素材がこうやって出回らなくなりましたわ。
いやいや、前もそんなこと言ってませんでしたあなた。
なんか。だから俺前言ったのは陸上のやつでしょ。
いや、そうですよ。何回、いや、亀足のミスでしょ。
いやいやいやいや。
取ってたんでしょうよ。
いや、もうおかしかった。あ、じゃあ、私も食べますって。おかしいもんね。ゲストの女性が私も食べますって言ってんのに、そこ一切映んないんだから。
確かに。
だから今後、難しくなりました。女性がバナナを食べるシーンとかも全部。いや、もう逆にエロいと思ったけどね、そこ映さないの。
おかしいな方向に行ってんな、そしたらもう。
おかしなことになってます、実際。うん、ちょっと局側の判断なのか、事務所側の判断なのか、わかりませんよ。
ええ。
今後、見れなくなる可能性今あります。
いや、まあ別に甘納炉食ってるシーンが一生見れなくなってもいいんですけど。
いや、甘納炉というか、その、棒状の、なんかフランクフルトとかね。
ああ、フランクフルトは持ってのほかでしょうね。うん。
持ってのほかっていうのはどういうことですか？
いや、もう、その、サイズ感的にも、もう、だって、一番等身大なんで、危ないでしょうよ。
流しちゃダメってことですか？
流しちゃ、うん、一番加工しやすいんで、ダメでしょ
う。そうそうそうそう。
うん。
うん。だからもう、騒ぐのやめたらいいのよ。その、男子たちが。
うん。
勝手に保存して、勝手にファイル作って、勝手にフォルダ作ってりゃいいじゃないですか。その、みんなで共有するから、もう気持ち悪いんですよ。
ああ、
うん。はい、あなたたちがそうやって騒ぐから見れなくなりました。また。
何かを加えるシーンはもう、
はい。
もう規制対象に含まれちゃったっていうことですね、もう。
いやー。そんな話じゃないでしょう、黒猫さん。
え？
いや、今日喋るのはそんな話じゃないでしょ。
いやいや、わからないです。何ですか？
僕はもう黒猫さんに怒ってますよ。
別に何にも起きてないですけど。
2週間前の紅白とワールドカップについて喋る回なんですけど。
はい。
その回の中で黒猫さんはこういうこと言ってます。ワールドカップが全く盛り上がってない。
うん。
それはなぜか、民放が放映権ないからですよね、と。
ねえ。
で、スポーツバーも閑散たるもんなんじゃないですかって言ってますけども、見てくださいよ、これを。
日本盛り上がってないですよ、
別に。日本いや、めちゃくちゃ盛り上がってるじゃないですか。
盛り上がってますよ、本当に。
黒猫さん見てないんですか、この4時からのやつ。
見てないでしょうよ、4時からの試合なんて。
あ、見てないんだ。
見てたまるかよ。
いや、俺見てめちゃくちゃ面白かったんですけど、ね、あなたやっぱり、嘘ばっかり喋ってるね、このポッドキャストで。
嘘じゃないですよ、別に。
嘘ばっかり言ってんじゃん。
嘘じゃないですよ。
いや、民放がなんか、放映権ないからとか言ってたけど、まあ、1試合目は NHK でしたけど、2試合目はテレ朝、3試合目はフジテレビで、で、なんなら海外の試合もガンガンやってますよ、民放。めちゃくちゃ盛り上がってるんですけど。
そういうスレを見たんで、なんか。
黒猫さんの予想としてはもう、ゴリゴリの全敗。
全敗でしょうよ。
全敗のフルボッコって言ってましたけど、ドイツに勝ち、
うん、
コステリカといい試合をし、
負けて、
スペインに勝つという、ジャイキリ
ー。ジャイアントキリングね。
松木安太郎とジョン・カビラが、鶏胸肉ばっかり食べるようになるって言ってましたけど、うん、めちゃくちゃ仕事してますけど、あんた嘘ばっかり言ってる。
そうですか？
俺嫌なのよ。
蒸した肉ばっか食ってますよ、松木屋さん。
いやいや、もう、こんだけ仕事入ったら豚バラ買ってますよ。
一切れね、うん。
いやー、だからもう、恥ずかしい、なんか。ここまで逆になることある？
いや、盛り上がってないと思うけどな、かつては。
めちゃくちゃ盛り上がってる。渋谷も盛り上がってたし、
うん、
もうね、まあ小さな小さなメディアですよ、ポッドキャスト。でもね、俺ここまで逆なことが起きるんだって、もう恥ずかしくなったもん。
何です
か、逆って。かっこつけてさ、かっこつけてさ、まあ全敗でしょうね、つってさ。
ねえ。いや、誰もが言ってたでしょうよ。
まあそこは予想の範疇なんでいいんですけど、その、民放放映権ないとか言っちゃってたんだっていう。だから民放はワールドカップ取り上げないとか？もうずっとワールドカップの話してますけど、全チャンネルで。
いや、ワールドカップ放映権は、アベマが、買ったんですよ。なんか、そういう、スレを見たんで。
でも、スペイン戦フジテレビでやってましたよね。
やってましたね。
まあ、アベマでも全部見れるんですけど、別に。
お
NHK でもやってるし、民放でもやってるし、嘘ばっかり。嘘つき。
いや、高いんじゃないかな、じゃ
あ。あ、めっちゃ高いと思いますよ。今日、ワイドショー見てたんですけど、20秒だけじゃあ、このシーン使え、いや、VTR ありますんで、とかなんか、すごいもの手に入れたんで、みたいな言い方してたもん。
20秒もそういう単位になってくるんだ。
うん。それを何回も流してた。本当に見てないんですか？ 4 時からのやつ。スペイン戦。
見てないですよ。
見てないんだ。
起きてらんないでしょ、そんな。
でも結果は見ましたよね。
結果見ましたよ。
どう思ったんですか？
え？
どう思った？
いやいや、もう絶対ライン出てるでしょ、あのボール。
あ、VAR のやつ？
ええ。
いや、あれね、入ってるんですよ。
入ってねえよ。出てんだよ。
ああ、そっち側か。あれ残念だな。
そこまでして勝ちてえかよ。汚ねえな。
あ、そっち側。
ゴミだけ拾っとけ。
あ、なんかやばいね。さっきから発言が全体的に。なんでそんなにアンチワールドカップなのかよくわかんないけど。
ええ。
あ、なんかネット上でもなんか俺恥ずかしくてね、その出てるだろうって言ってるやつ。
笑っちゃうんじゃないですか、だって。
それ見たらね、俺ね、笑っちゃうんです。
なんで笑っちゃうんですか？
だって、
泣いてください。
VAR で、ちゃんと、
うん、
審判団が、あ、入ってるって言ってんのに、いや、出てるじゃん、完全に出てるじゃんとか言ってんだよ。で、日本が勝ったら嬉しいけど、出てるじゃないですか。日本が勝ったら嬉しいけど、日本、2点目は、あれ出てるって言ってるやつ見ると、俺も笑っちゃうんです、本当に。
いやいや、まあ、なんで笑っちゃうんですか。
アホすぎて。
V 改めてください。
まず VAR で判定してる時点で完全に入ってるし、最初にカメラに映ったカメラの角度的に出てるように見えるんですけど、うん、あれ、真上から見るから。
うん。
天空から見た時に、ラインにかかってるかどうかなんで、その、違う角度から見たカメラで出てるっていうのはもう当たり前のことなんですよ。
いや、そう、角度の問題じゃなかったですけど、あの写真見たら。
だから天空から見たらちゃんとかかってるんで、カーリングでもそうなんですよ。で、俺カーリングめちゃくちゃ見るけど、あれこれ出てるように見えるな。でも、天空から見るから。ちゃんとその VAR 映像出てきますよね。それ、何回も何回も見てるはずなのに、いや、サッカーにおいてっていうか、今日の試合において、いや、あれ出てるでしょって言ってるやつ、どんだけスポーツ中継見てねえんだよ、お前ら。笑っちゃうわ、本当に。めちゃくちゃあるけど、あのことは。まあ、確かにギリギリ中のギリギリでしたよ、今回。でも、あれ、ああいうことってあるから、出てるように見えるっていうことは、全然テニスでもバレーボールでもカーリングでもあったじゃん。なんであれに限って言ってんの？じゃ、めちゃくちゃスポーツ見てないだろ、お前ら。アホなんじゃない？マジで。
カーリングは見てねえだろ。
でもカーリングでもあるんですよ。出てるように見えるんだけど。
うん。
結局天空カメラなんで、一番重要なのは。
天空カメラなんてないんですよ、サッカーにおいて。
あれ完全に VAR で。
出てます。
かかってます。入ってます。あるわけないじゃん、ワールドカップで誤審が。しかも、日本みたいな弱小国に味方するわけないじゃん。
そう。あるわけないと思ってたんですけど、あったんですよ。うん。
いやー。あれ2点目アウトでしょって言ってるやつ検索して見てたもん俺。
なんでだよ。
アホすぎて。
え？絶対フォロワー3万ぐらいあるやつでしょ多分。
いやいや、全員ほんとなんか、一人で騒いでるだけ。誰からもリプもらえず一人で騒いでるだけだった。いや、面白かったな。結局だから堂安が決めたんですよ。1試合目も、3試合目も。彼すごいね。
さすがですね。
あの、一試合目のヒーローインタビューで、あれでしょ、あれ見たでしょ、その、長友がブラボーブラボーって言ってたの。
いや、見てないです。
あ、見てないんだ。
ええ。
いや、流行語大賞に、こっからでも食い込むんじゃないかっていうぐらいみんな言ってたんですけど、ブラボーブラボーって。
長友滑るっていうスレタイは見ました。
あ、長友は滑ってたんですよ、ブラボーで。
あ、滑ってたんだ。ブラボーで滑ることあるんだ。
なんか、インタビューに聞かれて、ブラボーブラボーって言って、あんまりいい反応がなかったもんだから、最後に、ブラボーって言って終わったんですよ。
ブラボーでダメだったんだから、もうダメだろうよ。
その、長友のブラボーしかり、堂安の、決めてさ、日本代表の試合で、日本代表を救った1点だから、堂安の1点は。ドイツ戦の一点はね。で、もうめちゃくちゃ自分で高まっちゃって。いや、もう、俺が決めるんすよ。結局俺が決めるしかないんです、みたいな言ってたの。
はいはいはい。
もう、高まっちゃってるなって。長友と堂安に関してはもう、やめとけやめとけって俺は思いながら見てたのよ。うん、気持ちはわかるけど、若さが出ちゃってんのよ、そこに。もう俺が決めるんす、みたいな。そんなのやめとけって思ったんですけど、3試合目のスペインで本当にまた決めたから、めちゃめちゃかっこいいわ。
さすがですね。じゃあ、クロアチア戦も、当然リアタイ。
当然リアタイですし、これアップするのが、本来火曜日じゃないですか。
はい。
クロアチア戦、月曜日の深夜なんですよ。
うん。
だからもう終わっちゃってるんですね。
はい。
だから、
うん。
これ月曜日にアップしようかなと思ってます。
いいよ、終わってて。
月曜日にアップしようと。
終了後でいいよ、そんな。
思ってるんで、まあ、最後にクロアチア戦の予想をしてね、二人で。
ええ。
それで終わろうかなと。
もうモドリッチにボコボコにされて終わりですわ。
いや、結構知ってんじゃねえかよ、クロアチアについて。もうみんな、 皆さん、モドリッチ、モドリッチって言ってます。
うん。
もう結構昔から言ってるじゃないですか、モドリッチがやばいって、クロアチア。
モドリッチは37歳です。
そうなんです。37歳なんですよ。はい、黒猫世代なんですよね、モドリッチって。
そうですね、同級生ですね。はい、
黒猫さん、ガタ来てるじゃないですか、体に。
ガタ来てますよ。うん、
モドリッチも、しんどいと思うんですよね、そろそろ。
まあね。
うん。で、二人目の名前が出てこないんですよ、一切。さっき昼帯で、前園さんと福田さんと、なんかスポーツライターの人三人で喋ってたんですけど、うん、全員口を揃えて、モドリッチしか言ってなかったんですよ。つまり、モドリッチしかいないってことなんですよね。
下が育ってないと。
そう。だから前回大会準優勝らしいですけど、まあ、その時の脅威はもしかしたらないのかもしれないし、モドリッチも33歳から37歳になってるわけなんで、
うん、
もしね、モドリッチが足つったらもう終了じゃないですか。
いや、まあまあ、いると思いますけどね。
まあね。
その評論家がもうなんちゃって評論家なんでしょう、もう。
もう そこは俺も思った。一、うん、人なわけないんで。
そうでしょう。
ただ、まあ、付け入る隙はあるのかなと。ワンマンだったら。
うん、ああ。
いや、本当にね。
うん。
森安ってめちゃめちゃ叩かれてたじゃん。ワールドカップ始まる前まで。
もう、ずっと、1億人ぐらいにやめろって言われてましたよ。本当に。
そう。ワールドカップ終わって、まだ森安続投するんだったら、マジで切れるみたいなやついっぱいいたじゃん。
はいはいはい。
もうね、手のひら返して森保天才になってるからね。
森保様、うん、
そう。今熱いんですよ、その広島のリーダーが。
うん。
森保しかり、まあ、岸田さんも広島なんですよ。
岸田はもう死にたいですけどね。
いやいや
いや。森保さんって広島なんですか？
あのね、はいはいって思われるかもしれないですけど、
うん、
俺、小学生の頃、森保の大ファンだったんですよ。このタイミング
で。そんなわけないでしょうよ。
このタイミングで言うのめちゃくちゃやばいけど、
ええ、
広島の少年は、全員高木と森保の大ファンだったんです。
サンフレッチェ？
サンフレッチェですね。
森保？
ほぼ全得点のアシストしてましたね。
あ、ミッドフィルダーですか？森保って。
そうです。森保が高木にパスするか、森保が野順雄にパスするか、森保がハシェックにパスするかで得点が取れるっていう。
そうですか。
はい。で、岸田さんに関しても俺、総理になるだいぶ前から知ってた、広島にいた頃から知ってたし、カープ優勝したらなんか、応援してくれてたんで。
ああ、はいはい。
だから今その、ポッドキャスト界を牽引してるのも実質、引きちゃんじゃないですか。
いやー、どうですかね。
やっぱりこう、立ち向かっていく。孤軍奮闘でも、やっぱり負けずに立ち向かっていく。うん、ポッドキャストをなんか悪いことしようとしてる人がいたら、もうどんどん成敗していくっていう、うん、まあ、ポッドキャスト界の実質リーダーみたいなところあるじゃないですか。
一人で火つけて火だるまになってるだけですけど。
うん、ええー。あ、ここの会社おかしいな。ここのコンテストおかしいなと思ったら、バサバサ切っていく。それが引きちゃう。いやいや。
そして誰もいなくなった状態ですけどね、うん。
今ね、サッカー界、政治界、ポッドキャスト界、全員広島のリーダーが頑張ってる。
ダメでしょ、こんなおっさんがいたんじゃ。若い子。
まあね、え？
若い人が、ねえ、旗振り役しないと、うん。
いや、ポッドキャスト界で言うと結構若手の方なんです。ええ、
そうなんですか。ポッドキャスト。まあ、大体が藤田誠世代なんでね、ポッドキャストなんて。
そうそうそう。聞いてらんない おじいさんばっかりなんで。女性は若いんですけどね。
ああ。
女性ポッドキャストは若いイメージあるんですけどね。
うん。
なんで、月曜日の9時にアップしたら、そっからもう すぐクロアチア戦っていう感じなんで、その日の12時にクロアチア戦なんで。
ああ、はいはいはい。
ちょうどいいかなと。だから黒猫さんもその、さすがにクロアチア戦はリアタイしてくださいよ。12時。
ああ。え、な、日曜？月曜？
月曜の12時。
月曜か。まあまあ、はいはいはい。
さすがに黒猫さんもね、ベスト8、今まで日本人前人未到のベスト8まで行ったら感動すると思うんで。
いや、ほんとメンバー知らないんですよ。
マジ？
感情移入できないんだよな。
俺、11人プラス5人で16人全員に感情移入してますけど。
めでたいおじさんだな。
2週間前のポッドキャストで一人も知らんって言ってたんですけどね。
ええ、ウィーレとかもやめちゃったしな。はい。
ちょっとサッカー知ってる人たちが三笘注目ですよって言ってたんですけど、本当に三笘がやばかったわ。
ああ。ライン出てんのに蹴っちゃうからね。一番やばいわ、あいつ。
拾ったやつね。
ええ、
まあ、あれは VAR の結果入ってる。出てるってのやめろよ。出てないんだよ。
いや、出てるでしょ、あれは。
じゃあ予想お願いします。
4-1 でクロアチアですね。
非国民。マジで
?4-1 って言ってるんだから、非国民じゃないでしょ。1点入れてますから。クロアチアは強いですよ。
なんかね、俺冗談でも言いたくないの
よ。何が？
冗談でも
言ってない。冗談で別邸ねえし、こいつ、こっち。
あれ知ってる？日向坂のさ、影ちゃんがさ、
はい。
日向坂の影山優香って知ってます？
なんか、はいはいはい。サッカー好きの。
そうそう、サッカー好きの子がいるんですけど、その子の予想がさ、2対1で日本、スペイン戦ね。2対1で日本、注目の選手、三笘、そこまで当ててたの。
いや、でも、三笘はだって注目選手でしょ？
まあ注目選手なんだけど、スペイン、日本2対1でスコアまで当ててるっつって、なんか、女神様やーって話題になってましたよ。まあまあまあ、まあそこは日本勝つって言っといた方がね、いいしね。
まあ、そうですね。
でも、影ちゃんは、勝村が MC のサッカー番組によく出てて。
ああ、はいはいはいはい。
それ、俺たまに見てたんですけど、かなり前から、サンフレッチェ広島の戦術が好きって言ってて、森安のファンなのよ。
へ
ぇ。森安ガチファンなのよ、影ちゃん。
珍しいな。
じゃあ僕2-0で2本。
いや、0はないでしょう。
2-0で2本、行かせていただきます。
クロアチア完封するってことはないな。
いや、だから、ドイツ戦、スペイン戦、コスタリカ戦全部負けるってあなた言ってたんだから。何の信用も置けないよね。嘘ばっかり言った
の。嘘ばっかり。コスタリカ戦当ててるじゃないですか。
自分のポッドキャストで嘘ばっかり。なので、この猫さんも見てくれるっていうことで、頑張っていきましょう。日本。
よく言えるな。
日本、応援してます。パンドラは日本、応援してますんで。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
いやー、紅白とワールドカップの話して、紅白完全ナビっていうタイトルつけてるのやばいよな。